You're listening to Dear Superwoman, episode number 63. Hello, holy troublemakers. Hello, my fellow brave travelers. Hello, my queens. Hello, beautiful souls. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んでいただいてありがとうございます。さてさて、ですね、このアンカーを使って、アンカーというですね、このソフトウェアというのかなんかちょっとよくわからない、なんとプラットフォームですね。プラットフォームを使いまして、使っていつもこのポッドキャストを収録してるんですけど、ちょっと昔のその生理に関するエピソードをアンパブリッシュしたんですね。いつだったか忘れちゃったんですけど。で、それを、再リリースしたんですよ。で、間違ってもしかしたらいろんな人のところにですね、何個の5個か6個ぐらいのエピソードが新しいエピソードとして、もしかしたらリリースされちゃったかもしれないですね。間違っちゃったんです、操作を。なので、昔録音したポッドキャストですね、ポッドキャストのエピソードが新しいものとして、皆さんの耳に届いてるかもしれませんけど、間違っちゃったんです。すいません。まあまあ、それは聞いてください。昔のエピソードが再リリースされたと思って聞いてください。すいませんでした。なんか多分、一気になんかこう、5個か6個のエピソードが新しいエピソードとして流れちゃったかもしれないと思います。ちょっとよくわかんないんですけど、皆さんもしそうだったらですね、インスタグラムの DM で知らせてください。多分そういう風なことになっちゃってても、なんで私がそうやったかっていうとですね、一旦、そのアンパブリッシュしたエピソードをパブリッシュしたら、その当時の時間帯で出てくると思ったんですね。そしたらなんか最新のエピソードとしてこう、アンカーの方がこうリリースしてしまったんですよね。まあ、しょうがないですね。まあ、気にしないでください。今日このエピソード63、63が一番新しいエピソードですので、皆さんよかったら聞いてみて、どうぞよろしくお付き合いください。最近はですね、このサイキックリーディングの方のお申し込みが立て続けにあってですね、皆さんどうしちゃったんでしょうか？なんかいろいろ、なんかこうですね、いろいろ聞いて、いろんな人のところから聞いて、私のところに来てくれる方が多くてですね、とっても嬉しいんですけど、そう、見る時間っていうのはやっぱその時差の関係もあって、日本時間の午前中の9時とかですね。週末になるとまあ少しはフレキシブルになるんですけど、大抵そのもっとフレキシブルなのは週末なんで皆さん週末がご希望の方が多いんですけど、でね、これをやると随分お待たせしてしまうんですね。今すごくはないんですけど、数人の方にちょっと待っていただいてるんですけど、すみません。しばらく辛抱強くお待ちくださいませ。でですね、いつもお伝えしていますけれども、皆さん、生理痛、生理不順、PMS などでお困りの方はいらっしゃいますでしょうか？こういう方はですね、食生活とかライフスタイルで、食生活の上でサポートするために、このお買い物リストを作りました。で、何を食べたらいいかっていうリストです。何を食べたらいいか、こんなものを食べたらいいとかっていう、このおすすめ、私がおすすめの食べ物ですね。これを、まとめた PDF を無料でお配りしています。この PDF はですね、私のインスタグラムのアカウントから取れます。入れますので、ぜひぜひお持ちくださいませ。で、最近、チャクラシリーズをお伝えしていた、その無料の Facebook グループ、スーパーウーマンのラウンジでですね、チャクラの話をしたんですけども、チャクラの話、第五チャクラですね、喉のチャクラまでお話したんですけど、この頭のチャクラと、頭頂、頭のクラウンのところですね、クラウンのチャクラの話はですね、ちょっとぶっ飛びすぎてて、私ちょっとよくわからないので、チャクラの話はもう一旦やめています。すいませんね。で、これから、生理の、食生活をサポートする上でのお話を、これから少しずつもう一度していきたいと思います。しばらくは、ですね、緑の野菜をもっと食べてみましょうっていうことをですね、お伝えするために、緑の野菜を使った、料理教室なんかをライブでやろうかなと思ってるんで、もし皆さん、 よければ来てください。毎週、目標としては毎週なんですけど、最近は隔週になってます。隔週で緑の野菜のですね、緑の野菜のレシピをお伝えしながら、私がライブでクッキングするっていうことをやろうかなと思ってるんですけど、ぜひ、よかったら、こういうことに興味があったら来てください。でも、なんでそんな緑の野菜を食べなきゃいけないかっていうのはですね、緑の野菜って、ホルモンバランスを整えたりとか、繊維を取ったりですね、あと、その他、鉄分だとか、マグネシウムだとか、そういうですね、結構、地球上で、スーパーフードなんですよ。緑でも緑じゃなくても、例えばキャベツとかもそうです。キャベツとかも結構ね、キャベツとか春菊とかね、小松菜とか結構日本だとポピュラーだと思うんですけど、ああいう食べ物はですね、生理のバランスを、ホルモンバランスを整えるためですね、結構役に立つ食べ物たちなんです。まあでも緑の野菜って、こう、意識しないと食べない人が多いと思うんですけど、これはですね、とってもホルモンバランスを整えるためにとってもいい食べ物たちなので、ぜひぜひ、無料の Facebook グループ、スーパーアームのランジにお越しください。そうですね。そうじゃなくても、この PDF にもその緑の野菜のこの候補がいくつか載ってますので、ぜひぜひその PDF をダウンロードしてみてください。さて、今日ですけれども、睡眠改善インストラクターの梶めぐみさんをお呼びしています。めぐみさんはですね、前、ゲストとして出てきていただいたホメオパスの藤田まどかさんからのご紹介で、こちらのゲストに来ていただいたんですけども、まあですね、私たちがなんとなく思っている睡眠のためにやってることっていうのが、意外と他の理由で、なんかこう、眠りにつけなかったりとかですね、あとはなんかこう、知っておくと、睡眠の質を改善するために知っておくと、いいことがたくさんこのエピソードの中に詰まっています。でね、夏になるとこれから眠れなく、ね、暑くて眠れなくなるとかってあると思うんですけども、睡眠はですね、いろいろ私たちがこう感じている、日頃なんかこう感じているこの寝だめができるとか、ショートスリーパーの人はいいとかですね、なんかそういうのいろいろありますよね。そういうことをですね、この睡眠改善インストラクターの方の視点からいろいろ検証して、説明していただいてます。特に、眠りが浅い人とかですね、途中で眠りが、起きてしまう人とかですね、そういう人とかのためにも、その情報も結構ありますので、ぜひぜひ聞いてみてください。Enjoy the episode! See you later! Bye!
めぐみさん、はじめまして。また初めましての、ゲストの方なんですけど、こちらの睡眠改善インストラクターの梶めぐみさんを今日はお越しいただいて、今日はですね、睡眠についていろいろお伺いしていきたいと思います。めぐみさん、こんにちは。お元気ですか？
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそ。で、めぐみさんは、いきなり入っちゃいますけど、睡眠改善インストラクターっていうことってことは、多分私が勝手に想像するのは、めぐみさんは多分、睡眠に何か問題があってなったのかなと思ったんですよ。
なるほど。
何か例えばご家族になんかこう眠れない人がいたとか、精神的な問題とかそういうのじゃなくて、一般的に快眠改善インストラクター、睡眠改善インストラクターになったいきさつっていうのはどういうものなんですか？
民間が認定する睡眠改善インストラクターっていう、民間資格なんですけども、多分、2パターンあると思っていて、今マリコさんがおっしゃったみたいに、自分自身が何かこう睡眠に、ちょっと問題があったりとかっていうことで、それをこう克服するためになった人も実は一定数いるみたいなんですけど、私はどちらかというと、そうではない方で、私、10年以上前まで20年間ぐらい、あるシングメーカーに勤めていたんですね。枕とかが中心の寝具会社に勤めていまして、その会社員時代に、取らされた資格だったんですけれども会社の方針で、取るように、言われまして、で、取った資格なんですけれども、これは、いわゆるこう眠れなくなったり、眠りに問題を抱えた時に行くこうお医者さんで ではない、医療行為、治療行為、診療診察ではないんですけれども、
うん、
毎日の生活習慣でできるこう睡眠の整え方とか睡眠環境の整え方みたいなことを、セミナーでお話ししたり、なんかコラムに書いたり、個人にご相談に応じたりっていう形で活動しています。
その睡眠習慣っていうのもそのいろいろあって、その眠りに入れない人っていうのと、
うん、
その途中で起きちゃう人でなんかこういろいろパターンがありますよね。
そうですね、はい。
そうで、もともとその前このその医療行為の外でそのお話しいただきたいんですけど、その睡眠習慣コンサルティングっていうのは実際にはどういうことをするんですか？その個人個人にその合わせ、はい、個人個人のそのライフスタイルに合わせてそのサジェスションをしていくというか、その提案をしていくっていう感じなんでしょうか？
そうなんです。使うものがですね、睡眠日誌っていうのがあるんです。睡眠ダイアリーっていうんですかね。
はいはいはい。
で、これは、実際自分のこう厳密な何時に寝ついて何時に起きたっていうのは誰もわからないとは思うんですけども、おおよその寝ついた時間から、起きた時間までだけではなくて、1日の中で他に、例えばこのタイミングでお食事しました、このタイミングで、ちょっとヨガをしました、お風呂に入りました、この日はお酒を飲みましたとかですね、生活の中のいろんなイベントを睡眠とともに2週間書き続けていただいて、それをこうだから睡眠を可視化するっていうんですかね、生活の中の睡眠をちょっと可視化してみながら、一緒に、2週間の間でどこに、改善のポイントがあるんだろうかっていうのを見ていくんですけれども、スタートする前には、その人の、生活習慣とか、睡眠のこととか、ちょっとそのプライバシーに関わる部分もあるかもしれないんですけれども、いろいろその習慣をヒアリングさせていただいて、で、快眠チェックっていうのが一応あるんですね。で、そのチェックを受けていただいて、イエスノーで答えていただくと、問題がこう浮かび上がってくるきっかけが あるんですけれども、例えば使っている寝具とか寝ている睡眠環境に問題があるタイプの人もいれば、寝る前の過ごし方に問題がある方もいれば、あるいは日中の昼間の過ごし方、日中の活動の内容に実は問題がある方もいらっしゃるんですね。
お昼に何をやるかによって、お昼その日中に何をやるかによっても睡眠に影響するんですね。
そうなんです、そうなんです。で、全体としても、リズムが問題がある方っていう、4つの一応分類が4つの視点からイエスのチェックに答えていただくことで、その方が普段気づいていない部分にもしかするとその改善のきっかけがあるかもしれないっていう快眠チェックを受けていただくんですけども、で、そこからスタートして、2週間、途中1回中間フォローアップみたいな形をしながら2週間、その人も一緒に私とともにこう睡眠をこう睡眠日誌によって可視化しながらちょっと過ごしていただいて、じゃあここをちょっと変えてみましょうかっていう、あたりを、だいたい睡眠ってこう2週間が1つの区切りでアドバイスさせていただくんですけれども、そんなことが睡眠習慣、コンサルティングっていうか個人セッションの内容でしょうかね。
そのなんで2週間が単位なんですか？
1週間、例えばその、ウィークデーとウィークエンドみたいな感じの1週間だけですと、その1週間ってもしかすると特別な1週間かもしれないので、ある程度長ければいいんですけども、1ヶ月とかってやればもっと見えてくるものもあるかもしれないんですけども、最低1週間ではなくて2週間ぐらいで、ちょっと全体像が見えてくるかなっていうことで2週間やってます。
じゃあその2週間でその全体像を見て、で、その、はい、でそのそのクライアントの方たち その睡眠にどこに問題があるかっていうのをちょっと見ていくっていう感じですよね。
そうなんですね。
で、それでですね、この睡眠をその 睡眠のその2週間のうちに見ていくうちで、多分もちろんその個人のライフスタイルに依存するってさっきおっしゃったみたいに日頃何をやってるかとか何を食べてるかとかストレスレベルはどれくらいかっていう、そういうなんかもういろいろそのライフスタイル、個人のライフスタイルとかにももうよるのは分かるんですけど、まあ一般的にですよ、一般的にそのより良いその睡眠を取るための必須条件みたいなのが多分あると思うんですよ。
そうですね、
どこかその皆さんに共通した、で特にその、多分そのさっきおっしゃられたみたいにその寝具ですね、そのベッドの状況だとか、あとはその枕だとか、そういう環境もあると思うんですけど、必須条件みたいなどんなものがありますか？
そうですね、そういうふうに問われてもしお答えするとすると、睡眠自体は、誰でも自分の睡眠でも意思で決められないですよね。例えば今日ちょっと深く眠りたいと思ったり、いや今日はそう浅くてもいいやって言っても、そういう意思では決まらないですよね。でやっぱりその眠りには仕組みがあるっていうこと、それとあとはまあ、それがこう夜だけの話ではなくて一日全体の結果として、まあ、睡眠っていうのがあるっていうことを、まあ、ちょっと踏まえていただきたいっていうのがあるかなと思うのと、あとはじゃあ改善のために取るこう最初のアプローチとしては、よく眠るってる快眠できるっていうことは、なんていうのかな、眠るための環境が整っているっていうのが、まあ、条件だと思うんですね。でその環境って言った時に、分かりやすいその寝具が、合ってる合ってないとか、まあ、寝室の環境が整ってる、眠りのために整ってるかどうかっていう、その外側の環境だけじゃなくて、まあ、外側の環境ももっとこう広く言えば住宅とか働き方とか、まあ、そういうこうどんどん広く捉えることができるんですけど、環境っていうのは体の中の環境も環境というふうに捉えていただいて、その体の外側の環境と体の内側の環境がどちらもこう眠りに、マイナスになっていないかっていうことが、その両方の環境を整えるっていうことが必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。
なるほどね。さっきそのおっしゃってたように、その睡眠には仕組みがあるとおっしゃってましたね。その睡眠の仕組みっていうのは、その、まあ、先ほど申し上げたみたいに、自分ではコントロールできない、今日はもう絶対に深く寝てやるって思っても、まあそのね、例えばその市販で売ってる睡眠薬とか、そういうなんかハーブティーとか飲んだとしても、なんかそのコントロールできないことですよね。
そうなんですよ。
その睡眠の仕組みっていうのはどういう、そのめぐみさんにとってはどういうことを言うんでしょうか。
眠たくなる仕組みって言っちゃうと本当にシンプルで、2つの仕組みが私たち誰にでも働いてるはずなんですね。で1つは体内時計が、コントロールしている、体内時計が支配している、眠る目覚めるっていうこのリズムによって、眠たくなっているかどうかっていうことが一つの仕組みなんですね。でもう一つは食欲と、まあ、似てるんですけども、睡眠欲求、睡眠圧とか睡眠欲とか、どれだけ高まっているかによってその日の眠りっていうのが、まあ、決まってくるっていう、この2つの仕組みがどちらも実は働いているんですけど、まあ、どっちかがちょっと働きが悪いとか、乱れているとかっていうことで、何らか皆さんは寝つけないとか、まあ、眠りが浅いとか、そういうふうなこう意識になっているはずなんですね。
その睡眠欲っていうのはコントロールできるものなんですか？
結果的に、例えばこうお腹が空いて食べるとお食事美味しいって感じますよね。あ、食欲湧いたなっていう感じで、美味しく食べれますよね。睡眠も、どれだけ日中こう 目覚めてしっかり起きていたかによって、その度合いによってこう睡眠欲求がどれだけ高まっているかっていうことになるんですよ。
日中どれだけ起きていたかっていうのは、その昼寝とかそういうことじゃなくないですよね。
それも含めてです。
それも含めて。
例えば食事の前に直前になんかおやつ食べようとすると、親が こう起こるみたいな感じありません？
はいはいはいはい、
あの今食べちゃうとご飯が入らない、
うんうんうんうん、
要するにそこでこう食欲を満たしてしまうと、ご飯が美味しく食べれない、しっかりご飯食べれないっていうのに近い感じで、あの変な時間に、長い昼寝をとってしまうっていうことに対しては、うん、睡眠欲求をこう消化してしまうっていうイメージなんですね。
でもその昼寝をしたい時っていうのは睡眠欲求が高まってますよね。それとはまたちょっと別のこと
なんです、別な、別な仕組みが働いてるんですけども、はい、
で今出たその昼寝なんですけど、
はいはい、
昼寝っていうのはその例えばその 夜に眠るっていうのを前提としたとしたら、
うんうん、
その昼寝っていうのはどれくらいがその適切なんですか？例えばそのスペインとかそういう人たちってシエスタってありますよね。午睡っていう、はい、その午後に眠るっていう、はいで、はい、午後の10時くらいから夕飯食べ出すんですよね、あの人方は、
うんうんうんうん、
でそういう習慣がある人は別と、そういう人たちは別として、あの日常的にその、まあ、9時から5時まで働いて、はい、でまあそれで通勤して家に帰るっていう感じだと思うんですけど、そういう人たちにとってその昼寝ですね、昼寝、あと週末の昼寝とかですね、うん、その夜にの睡眠時間を妨げない程度の昼寝っていうのはどれくらいの時間がいいんですか？はい、
これあのかなりこう実験もさまざまな角度でされていて、一応あの何ですかね、望ましい、うん、おすすめできるこう、うん、昼寝のスタイルっていうのがほぼほぼあの出ているんですけれども、うん、あの今あのマリコさんおっしゃったみたいに、いわゆるこう日勤の昼間働いて、ま、夜寝るっていう、毎日そういうあのスタイルをとっている方にとって、望ましい昼寝っていうのは午後の、まあ、1時から3時ぐらい、まあ、午後の早い時間帯に、15分から30分の短い仮眠っていうのが勧められています。
はい、そういったようなその、まあ、その個人のライフ食生活とかそういうのは関係なしに、そのまあそのこっちで言うパワーナップですよね。
うん、そうそう、パワーナップってアメリカではね言われてますよね。
そう、そんな感じだと思うんですけど、ただその、はいはい、昼寝したいって思っても昼寝パタって寝れるわけじゃないと思うんですよね。例えばまあ昼ご飯食べた後でちょっと眠くなってきたとかっていうのであればいいと思うんですけど、
あのよく、お昼ご飯を食べたので例えば胃に血液が集まっていて、まあ、ぼーっとするから、うん、あの眠くなるんだっていうふうに、まあ、思いますよね。
うんうんうん、
でもそのさっき言ったみたいに実はいろんなこう実験がされていて、でその結果あのほぼお昼ご飯を食べる食べないが関係なく、さっき言った午後の1時から3時ぐらいっていうのは、
うん、
その中くらいの、まあ、波でいうと中波ぐらいの、眠気が、出てくる時間帯、生理的に生物的にそういう時間帯だということは分かってきてるみたいなんです。
へえ、じゃあ人類全員午後1時から3時まではその眠くなるシステムがその人間だったらあるってわけですね。
そうですね、
皆さんちょっとこれで多分なんていうんですかね、午後1時から3時まで眠くなる人結構気が楽になったんじゃないかと思うんですよね。
そうですよね、その時間帯が、まあ、少し強い眠気の波が来るっていう感じなので、
うん、
ただこれって、その人が前の日にどれだけこう睡眠が足りてるか不足してるかとか、うん、その今言った時間帯にどういうこう活動をしてるかによってやり過ごすこともできるし、まあ、眠くなっちゃう寝ちゃうっていうあの結果になるんですけれども、うん、あの中ぐらいの波なので、まあ、あの条件によってはやり過ごすことができるぐらいの波っていう感じですかね。
なるほど。だってでもこのちょうど午後1時から3時ぐらい、まあ、ご飯も食べたからってコーヒー飲みたくなる人いっぱいいると思うんですよね多分ね。
それでよくその何眠気覚ましの、うん、あのコーヒーとかっていうのをあの昼寝の後に皆さん飲むと思うんですけども、
うんうん、
さっき言った時間帯の、まあ、パワーナップ短い、時間の仮眠お昼寝を取るのであれば、その前提であれば、お休みになる前にコーヒー飲んだ方が効き目が、まあ、もうちょっとこうピンポイントで出てくるっていうことが言われてるんです。
その昼寝でってことですか？
うんうん、昼寝で、まあ、30分までで目覚めるのであれば、ちょうどカフェインが効いてくる 時間がそのぐらいかかるので、まあ、眠気覚ましっていう意味であれば、まあ、ちょうどそれがこう効いてくる時間帯が、まあ、30分ぐらい、まあ、それまでに起きるといいですよっていう感じですか。
それはいいこと皆さん聞きましたか。これはいいこと聞きました。今おっしゃってたその話の中で、その前日にどれだけ寝たかっていうのがその昼寝のファクターになるっていうのをおっしゃって、昼寝のそのね、
クオリティ
の、そのファクターになるっておっしゃってましたけど、はい、その一概にその何時間寝たらその十分だっていうその基準っていうのはあるんですか。多分私の中では多分その 7,8 時間、最低 7,8 時間なんですけど、私の中ではですね、
はいはいはい、
でもその 2,3 時間寝、 2,3 時間寝て頑張れる人もいれば、もう絶対10時間ぐらい寝ないと疲れが取れないとかって、その年齢とかそのライフスタイルもいろいろ変わってくると思うんですね。で、めぐみさんの中でその十分な睡眠っていう基準はあるんですか。
例えば、さっき言ったみたいな、その午後の1時3時の眠気以上に、例えばもう朝から眠いとかっていう状況がもしあったら、
うんうん、
それは睡眠が足りてないっていう一つの指標にできると思います。
ほう。
ですけど基本的には、昼間の活動に支障が出なければ、その時のその年代のその方にとっての睡眠が足りてるっていうふうに考えていただいてよくて、その、うんうん、お友達が全員何時間でやっても自分と違っていても、それはその人にとっての時間でいいと思うんですけど、うんうん、さっきマリコさんがおっしゃったみたいに極端に短い睡眠時間で大丈夫な人っていう、まあ、ショートスリーパーですよね、
うん、
それはかなり遺伝的なものなので、努力してなんかその合宿して気合でなれるものではないですね。
へえ、知らん。なんかね、なんとなくその短いショートスリーパーの人たち、なんとなくかっこいいじゃないですか。いつもなんかこう働いてばっかりでて、でも大丈夫な人は大丈夫なんですよね。本当に4時間とか3時間とかも大丈夫な人いるんですけど、
はあ、確かに大丈夫な人もいるんだけど、案外自分でこうそれなりにこう他のところで寝ていたりとか、まあ年代によっては週末に多少こう取り返してなんとか頑張ってるっていう方もいらっしゃるので、かなり少ないですよ。本当にその遺伝的に大丈夫なショートスリーパーっていうのは。
そうで、まあ昼寝に続いてですね、ちょっと私もちょっと聞きたいなと思ったこと、ちょっと話ずれちゃうんですけど、寝だめできる人いるとかって言いますよね。その週末にのもう15時間とか寝て、それで寝だめをしたっていう人とかって言いますよね。それってでも私の経験上それはできないと思ってるんですよ、はっきり言って。なんでかっていうと、夜ちゃんとその一日のうちに夜なんかこう休む時間がないと、多分なんかこう体ってうまく動かないんじゃないかなって思ったんですね。それについてはどうですか。
全くその通りで、うん、寝だめはつまり、貯金はできない、
うん、絶対そうだよね。
はい、睡眠は、借金は返すことができるけど、まあ、借金を返すように睡眠負債を返すっていう形で皆さんやってらっしゃるんだけど、それは眠りの貯金ではない、寝だめではないんですね、実際にはね、
うん、
でしかも年代によっては多少こう週末に平日の毎日のいわゆる睡眠負債、睡眠の借金を週末に多少こうまとめて、まあ、ボーナス返してるようなイメージで週末に少し長く寝て返してる人もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
そうすると体内時計のリズムとしては乱れることになるので、実際には返せてないんですよね。睡眠 の健康的には逆に悪くなってしまってる。
これは皆さんいいこと聞いたんじゃないでしょうか。これはすごいですね。そうですよね。だってそしたらまあ、その週末に、まあ、 ね、朝 お昼過ぎまで寝ていたとしますよね。そのまあ、週末にすごい金曜日とかに遊んで、お昼過ぎまで寝てて。で、それで起きたら確かにそれ体内時計狂いますね。
そうなんです、そうなんです。あの眠たくなる仕組み、眠りの仕組みが2つあるって申し上げた。もしその睡眠欲求、食欲に値するような睡眠欲求だけが仕組みであれば、それこそ忙しい時にちょっと今週はまとめて働いて、来週まとめて寝るっていうことができるかもしれないけれども、それができないのは必ず2つの仕組みのもう1つの体内リズムがコントロールしている。なんかあのちゃんとこう眠たくなる時間に、寝るべき時間に体はこう教えてくれるわけですよね。でそういうリズムに、うん、あのあまりこう逆らった、仕方をしていると、それは健康に影響が出てくるっていうことだと思います。
なるほどね。そう、それでその眠たくなった時間に寝るっていうのはあると思うんですけど、その、はい、多分その決まった時間に寝るっていうことは結構その体内時計をそのなんていうかレギュレートするために必要なことなんだと思うんですね、うんうん、ただしですね、そのいろいろその今は寝る前にいろんな誘惑があって、その、ね、午前2時とか3時とかまで起きてて、でそこから寝に入るっていう人とかも結構いると思うんですね。そのスマホをずっと深夜過ぎまでいじってたりとか、うんうん、パソコンやったりとかテレビ見たりとか、そういうのがあると思うんですけど、はいはい、その本人にとってその午前3時とか4時とかに寝るっていうのが普通であるあって、で起きた時にそう、あ、なんかよく寝たっていうふうにこう思えるのであれば、その寝る時間っていうのはそんなに問題にはならないことなんですか？
そうですね、睡眠は確かに量に値する量と同じ意味の、まあ、睡眠時間と、あとは睡眠の、まあ、中身、まあ、質っていうふうに簡単に置き換えられないけど、まあまあ、質、量、質はもちろん大事なんですけど、リズムっていうのも実はとても大事なんですよね、
うんうんうん、
なので寝る時間、起きる時間が、そうこうあまりこうずれないような形で、ある程度こう固定されて、で睡眠の時間が量が取れるのであれば、まあそれは一つのやり方かもしれないですね。
じゃあなんかもうその本人がそのよく寝たなっていう感覚ですよね。それがなんか結構重要であって、うんうん、その何時までに寝て何時に起きるのが一番とかっていう、そういうなんかこう基準っていうのは、まあありにしろあまりない感じですね。
そうですね、起きてからだいたい寝るのにベストタイミングっていうのはある程度分かっているんです。つまり、う
ん、それはどんな時ですか？
はい、だいたい起きてから16時間前後ぐらいですかね、うん、そのぐらいが、まあ、寝るのにベストタイミングって言われてるんですよ。マリコさんどうですか？
私は朝6時とか5時とかに起き、5時半とかに起きて午後11時までには寝てますね、
うん、
だから6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7じゃあ8時とか9時とかに寝た方がいいと思うんですね
まあ、大体16時間前後っていう形なので、まあ、日中のその起こし方にも、よって多少こうずれたりはするんですけれども、
うんうん、
でも大体朝起きる時間がこう決まってくると眠たくなる時間っていうのも、まあ、それに沿ってくるんですね。なので、うんうん、寝つく時間何時だから寝なきゃっていうプレッシャーはあまり感じなくていいんですけど、起きる時間はあまりずらさない方がいいんですよ。
へえ、まあそのリズムを取る上でってことですよね。
はい、だから例えばその睡眠がちょっと不足しているので朝寝坊をして、お昼まで寝ていてっていうのではなくて、
うんうん、
一回起きてだいたいその平日とそんなに変わらない時間帯で一旦、起きて、体の体内リズムをリセットしてあげた方がいいんですよね。
へ
で午後にちょっと、まあ、昼寝をするとか、
へえ、じゃあなんかそのまあ今までおっしゃっていただいたのその体内時計とリズムと、まあ、その睡眠の質と量もまあいろいろ関係するっていうのもありましたけど、そのまあ良い睡眠っていうのは個人個人であるにしろ、その個人の感覚であるにしろ、その良い睡眠をとるためになんか食事とかは結構気をつけなきゃいけないと思うんですよ。それなんでかっていうと、そのストレスが溜まったりとかして、私もよくやるんですけど、寝る前にアイスクリームとか食べたりとかするんで、甘いもの食べたりとかして、こうするわけですよ。ポテトチップとか食べて、その寝る前に当日食べて寝るわけですよ。で、そうすると、特に私が最近気づいたのは、そう、寝る前に甘いものを食べると、やっぱり眠り浅いんですよね。途中で起きちゃうんですよ。その血糖値が多分その寝てる間に上がっちゃうから、その起きちゃうんですよ。で、午前2時とか3時とかに起きちゃうんですね、やっぱり。まあ、その寝る前の環境っていうのはすごい大切だと思うんですけど、食事の上でそのまあカフェインもそうだし、甘いものもそうなんですけど、どういうことに、その良い睡眠をとるために、どういう部分に気をつけたらいいですかね。
そうですね、やっぱりさっきからお話ししているその体内時計がこうコントロールしているリズムをあまりこう乱さないような、結局、ある程度規則正しいタイミングで食事をとる。でそうですね、まあ、寝る、その消化のために時間はきちんと取った方がいいっていうことは言えますよね。
それっていうのは、まあ、消化に、まあ、一般的には2、3時間かかりますよね。ってことは、じゃあ寝る3時間、2、3時間前にはもう食べるのを、夕飯はちょっともう、夕飯食べ終わったらもう控えておいた方がいいってことですね。
そうですよね。それで、まあ、日本ですと結構その今コロナ禍で随分状況は変わってるんですけど、まあ、日本の例えばこう会社に勤める方の場合って、朝食事取らないとか、まあ、昼はある程度取る。だけどこう夜、これまたなんか時間が取れない。で、遅く帰宅してがっつり食べてしまうみたいな感じのこうバランスだと思うんですけども、それは睡眠にはあまり良くないっていうふうに言われていて、で、例えばその朝食べないっていうのは食べられないっていう体の状態かもしれない、全部それ悪循環になっちゃっているので、でその夜遅く一食食べる、まとめて夜遅く食べるっていうところから、まあ、変えた方がいいっていうふうには考えられているんですね。で、例えばそれって、まあ、今はそのリモートワークもかなり増えてきたので、多少状況変わってるかもしれないんですけど、あるこう望ましい、自分にとって望ましいこう夕食の時間を決めておいて、でそこで一旦例えばおにぎりとかなんかちょっと口に入れて、体の時計に今夕食を食べたっていうふうにこう思わせるっていうのかな、
なん
一
か
旦口に入れとくんですね。
機内食みたいですね。飛行機に乗って、その国際便で飛行機に乗ってる時に、その無理やり食べさせられますよね。その
あ、
現地
なる
の
ほど
時
なる
間
ほ
に
ど。
合わせて。
ああ、はいはいはい、そうですね。そう
そん
そう
な感
そう。
じですね。
そうなんそうなんです。まあ、時差ボケ対策にかなりこう近いアイデアかもしれないですけども。で、そこで食べて、で、残りの分ぐらいを、まあ、帰宅して、できればこう消化のいいものを食べるっていう、これ群食っていうふうな、まあ、やり方で、まあ、睡眠改善の中で言われているんですね。こう食事を分けるっていう形で、2食食べるってわけじゃなくて夕食を分けて、でその最初の方の時間を揃えるっていうのが、まあ、最大のポイントになってくるんですけども、まあ、全体のポーションはあまりこう増やさずに、できれば、最初の時間に1食で食べれればいいんだけども、まあそれが難しいようであれば分食をして、なるべく夜まとめて遅くにがっつりっていうのを避ける、まあ、そういう習慣で、まあ、体に負担がかけないような形で、眠れれば、だんだん朝も食べれるようになってくると思うんですね。で、食事と睡眠と健康っていうこの関係でいくと、実は朝食べるっていうことはとっても重要なことなんですね。で、朝食べるっていうことが体内時計 を、まあ、整えてくれるってことになるんですけど、
ん。
体内時計って実は、メインの時計が頭の中に一つあるんですけども、まあ、それがオーケストラの指揮者みたいな役割をして、で、オーケストラの楕円に当たるような、そのプレイヤーが、ほぼ全ての臓器に末梢時計っていうかサブクロックみたいなこう時計たちがあるんですね。で、その、朝起きて光をこう体にこう取り入れる、光を感知するっていうことが、そのマスタークロックっていう脳の中の一つの時計をリセットしてくれるんですけども、実はオーケストラの楕円に全てこうリズムがあるように、末梢時計、サブクロック、例えば腹時計ももちろんあるんですけども、そこは、食事が一つのこうリセットのタイミングとしてダイレクトに効いてるらしいんですね。朝の食事っていうのはそういう意味でもとても大事な役割を持っているみたいです。
じゃあその腹時計がそのオーケストラの指揮者に伝えるわけですね。もう朝だよっていう。というよりもそのオーケストラの指揮者の人が食べたことによって腹時計がのを感知するみたいな感じですかね。
腹時計にこうダイレクトにこうリズムのリセットの指令が行くみたいなんですね。光を感知して、まあ、その、これで朝だっていうこのタイミングが分かって、その末梢時計に指示も行くんだけれども、別路線で食事のこう刺激がダイレクトに末梢時計に、伝えてくれる部分もあるみたいなんです。
面白い。今その私もたまにそうなんですけど、朝起きてお腹空いてない時ありますよね。でもなんかそれでなんかこう、私は通勤に1時間ちょっとかかるんですけど、会社に、まあ今も会社行ってるんですけど、その間にその食べないんですよ。で、会社に着いてから食べるんですね。そう。で、でもなんかそうするとなんかこの通勤の間に使ってるエネルギーっていうのがあって、で、それは一応その体の元からあるエネルギーを使ってるから、やっぱ疲れちゃうんですよ、やっぱ会社に着くと。だからなんか、あ、やっぱ、でも朝起きてすぐ食べるってことですか？それともその、朝起きてすぐ食べる。
まっすぐっていうか1時間以内ぐらいですかね、目安とし
お
てはね。
腹空いてなくてもいいんですか？食べた方がいいんですか？睡眠を
食べた
改善
方
す
がいい
るっ
んで
てい
す。
う、改善をするっていう点では、お
そう
腹
な
空い
ん
て
です
なくて
よ。
も、なんかちょっと食べた方がいいってことですね。すごい勉強になりました。そうなんだ。面白いですね。で、食事の上でもそうなんですけど、カフェイン、朝起きてカフェインを取らないと起きれないっていう人いっぱいいると思うんですよ。そう。で、私のところに来る人には、もう朝起きていきなりカフェインをと、すきっ腹でカフェインを取るっていうのはすごい私の中では良くないことで、なんでかって、その血糖値のバランスがすごい悪くなっちゃうので、何かとりあえず食べてから、それで燃料を入れてから飲むんだったら構わないんだけど、いきなりすきっ腹で飲むのっていうのは、やっぱ私の中では、私のそのプラクティスの中では良くないっていうふうに言ってるんですけど、めぐみさんのその睡眠の点ではそのどうですか？朝いきなりなんかこうカフェインを取って、で、まあ大体その多分カフェインの最後に取るカフェインの時間っていうのは多分あると思うんですよ。で、大体そのカフェインを取るのは大体どれくらいがいいんですかね？量にもそうです、時間もそうなんですけど。
これ結構その反応っていう意味では個人差がね、ご想像の通りあるんですけれども、なんていうんですかね、教科書的になるかもしれないんですけど、さっき言ったみたいに、その聞いてくるのに、30分ぐらいかかるカフェインが、コップ1杯としたら、それが切れるのに3時間から4時間ぐらいかかるっていうふうに一応言われているので、どうですかね、その普通にその日勤で夜8時、9時に食事して、その後、11時ぐらいに寝るっていう方であれば、やっぱり夕方以降、カフェインは避けた方がいいでしょうっていうふうには、一般的に言いますよね。ですけど、そのカフェインって言ってもね、いろいろありますよね。紅茶だったり、抹茶だったり。あとはその何とか飲料みたいなものにも、カフェイン入ってたりするので、で、 それぞれにまた聞き方が違ったり、あるいは、習慣的に飲み続けているとだんだん耐性ができてくるんでしょうか。
うんうんうん、
寝る前に飲んでも全然大丈夫なこうものもあるんです、ね、ますよね。人によったり、私抹茶一回こう不意に飲んでしまって、かなり寝れなかったことがあるんですけど、
うんうん、いやそれぞれありますよね。そうですよね。そう、それでこれはぜひ私のそのディアスーパーウーマンの皆さんに特別ちょっと聞いた、まあ、生理の問題がある方もいらっしゃると思うので、
はい、
これはちょっと話が飛びますが聞きたいと思ってたんですけども、はい、女性っていうのはそのどうしてもホルモンの関係で、はい、その黄体ホルモンが出てるときは絶対に眠くなりますよね。
はい、
もう黄体ホルモン、その排卵が終わった後で黄体ホルモンが出てる間っていうのはもうどうしても眠くなる風にできていると思うんですよ。でホルモンの波が、うん、女性っていうのはそのホルモンの波があるので、もうすごい頑張れる時と、もうここは休まなきゃいけない、で生理がある最中っていうのはもう絶対にもう休んでほしいっていう風に私は言ってるんですけど、やっぱこの睡眠、そのホルモンのこの浮き上がり下がりによってやっぱ睡眠の質の女性生理のある人たちっていうのは変わってくると思うんですね。
はいはい、
でめぐみさんの見解はどんな感じですか、これに関しては。
はい、本当に男性と比べて女性ってこの生理が、まあ、あるそのホルモンの分泌が あるっていうことで非常に睡眠って不安定なんです、もともと
女性はですね。
女性はですね、でこの一生の間に、さまざまなこうタイミングで、すごくその不安定の度合いがまた強くなったりして、でずっとそれが続きますよね。
うん、
なので睡眠の、まあ、面から言うと女性はこう睡眠弱者、弱いもの、睡眠弱者っていうふうにもう言えるぐらいに、もともとその不安定だっていうことを、まあ、女性自身も、まあ、知ってもらったらいいんですけど、まあ、男性にも知ってもらいたいですね。
そうですよね。
うんうん、でおっしゃったように一番短い単位だとこう月の中でも変化がありますよね。
うん、
でこれもその体内時計が持ついくつかのこのリズムで、まあ、毎月月経が来るわけですけども、
うんうん、
睡眠のリズムっていうのは約1日っていうリズムを持ってるんですね。1日の間にこう眠ったり起きたりっていう、こうリズムがありますよね。
うん、
で体内時計にいくつかのリズムがあるんですけど、この1日もあれば1ヶ月もあって、でまた半日とかいろんな長さの周期のものがあって、まあ、月経周期ってその1ヶ月、約1ヶ月っていう周期だと思うんですけれども、うん、でこの時のこう睡眠の影響の最大なものが体温の低下が妨げられちゃうっていう体温の関係なんですよね。
でもその排卵した後体温上がりますよね。
そうなんです、このいわゆる黄体期っていう時期がありますよね。うん、
はい、
これって体温の上がり下がりが小さくなってしまうんですね。
あ、もともと高くなってますよね。
で高くなった上に体温の上がり下がりの幅が小さくなってしまうっていう時期なんですけども、この体温の上がり下がりが実は睡眠を左右してるんですね。
へ
え。私たち、まあどんな方でも体温って、上がったり下がったりして、これも一日のリズムを持ってるんですね。
うん、
睡眠と同じグループ、サーカディアンリズムっていうものを体温リズムを持っていて、一日の間で1度から 1.5 度の幅で高い時間帯と低い時間帯があるんですけれども、
うん、
この1日の体温の上がり下がりの幅がもともとその体温が下がってくるっていうことが眠りに入る準備になるんですよ。
うん、
で一般的に夕方から、まあ、宵の口って言われる早い時間帯の夜ですかね、まあ、7時から8時とか9時とか、うん、まあ、そのぐらいが体温が一番高い時間帯なんですね。
へえ。
体温が高い時間帯ってなんか昼間なイメージかもしれないんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、実は、まあ、早い時間帯の夜なんですね。でそこが体温の 高いピークになっていて、そこからだんだんだんだん体温って下がってくるんですね、
うん、
で体温がだんだん下がってくるっていうことが眠りに入る準備になっているんですね。逆に言うと、体温が下がらないと寝つきが悪いってことになってしまうんですよ、
うん、
なんか体温が下がるっていうとこう体が冷たくなるっていうイメージかもしれないんですけど、
うん、
逆でですね、体温が下がるっていうのが体の中にある体の奥の方の、体温、まあ、直腸温とか内臓温とか脳温とか深部体温とかっていうふうにも言うんですけども、
うん、
体の奥の体温が体の表面に指先とか、まあ、足先とかからこう放熱してくる感じなんですよ。だから逆に言うとその体温が下がってきて眠る準備が始まっている体っていうのは手先足先は暖かくなっていなければいけない。例えばこう冬とか、まあ、夏とかでも冷房の中でいるとこう血管がこうキュッと締まって足先が冷たくなっていて、
うん、
なんかこうなんか寝つけないっていう女性がいたとしたら、
うんうん、
それは手先足先を集中的にこう足湯とかして、まあ、ほっ飛ばすみたいな、
うん、
温めてあげると血管が開いてこう熱が逃げていきます。それはこう体温の低下をこう促してくれるので、
うん、
そういうことをするってことはとてもいいことなんですよね。
へー。
でそうやってこう私たち自然こう体温が下がって、それで寝ついているんですけど、
うん、
その下がり幅っていうんですかね、それが大滝って小さいんですよね、
うん、
下がりにくいっていう感じかな、
うんうん、
なのでなんか寝つけない、夜眠れないっていう感じになって、で昼間すごく眠くなってしまう。
ほう、私なんかもこうでもそう言われてみれば排卵が終わった後って昼間に眠いかもしれないですね。そうなんだ。それ
は実は体温だったんですよね、それってね。
わー、それは知りませんでした。それはすごいですね。
そうなんですよ。だなんかその
無料で話していいんですか、めぐみさん。
なんかね、それってこうなんかこう気合が足らないとかっていう話に、うん、なってるとしたら全然そうではない。そもそも女性の体の仕組みとしてそういうことが起こってるっていうことなんですよね。
そうなんだ。確かに夜寝れない人って寝れなくて、ね、眠くて眠くてしょうがないっていう、そう寝ても寝ても寝れないっていう、ね、眠いっていう人が多いんですよね。やっぱその、
うんうん、
例えばその PMS ですね、その生理前のその、
はいはい、
大体10日から14日ぐらいの前ですけど、
はい、
確かに眠いのは昼ですね、
うんうんうん、
でまあ、人によっては眠れない人もいるんだけど、まあ、そういう理由があってのことなんでしょうね、きっと。
そうですね。で例えば
寝ても寝ても眠いっていうのは、うん、その体温のせいってことですか？
結構それで夜の睡眠が不足していて、まあ、昼間眠くなるとか、
うん、あ、それってじゃあそのなんていうんですかね、その質っていうかその夜眠りに入れなくて、ね、
う
ん、眠りがちょっと浅くなって、それで寝ても寝ても眠りが足りないってことなんですね、
う
ん、
眠気を強く感じるっていうことになってしまっている。
わ
であればもう月経前はそういう体のちょっと 一時期、ずっとそうではないけれども、この時はそういうふうなもう、生物的なこう状態なんだっていうふうにもう
開き直ること
ですね。開き直ってしまって、もしできるのであればちょっとその仕事もそれに体に合わせて、働き方をちょっと調整できたりとか、うん、あるいはむしろしっかりこうメリハリをつけて、昼間過ごしてもらったり、あとこう、まあ、そういうわけなんで、その寝る前にやった方がいいっていうことはその温めるっていうことなので、まあ、シャワーではなくて、うん、湯船にも浸かれる環境があれば湯船に浸かったり、あとは足をするとか、なんかそういうふうに、うん、ちょっとその時にはスペシャル対応してもらったらどうかなと思うんですけどね。
なるほどね。 でそのまあそのまあホルモンの上がり下がりはあるとしても、まあ、それでその閉経に近づくにつれてホルモンの波もこうフラットライン化してきますよね、うんうん、まあたまにごちゃごちゃする、はいはい、まあ脳から出るホルモンはまたもっと上がり下がりして、うんうん、更年期に近づいてごちゃごちゃしますけども、
はい、
その時にやっぱそう更年期に近づいてその排卵が少なくなっていくうちにそのやっぱ黄体ホルモンがどんどん体の中から出てな体から出て出なくなりますので、
はい、
やっぱりその眠れない人っていうのはやっぱりいるんですよ。でそれで、はい、まあその更年期に近づくにつれてそのホットフラッシュですね、あれは日本語で何て言うんでしたっけ、うんうんうん、あのぼせですかね。
そうですね、はい、
のぼせとかがあって夜寝れないとかで汗をすんごいかいちゃってもう汗びっしょりになってしまうとかで、うんうん、体温の調節がさっきおっしゃったみたいにうまくいかなくて寝れないっていう人がたくさんいらっしゃると思うんですね、はい、そういう方たちはどういうふうに対応していったらいいんですかね。
そうですね、やっぱりプレーの時にそれまでと随分こう違ったこう夜のこう寝つきの悪さっていうのを感じられると思うんですけども、
うん、
おっしゃるようにそのもしそのこう婦人科的に何かこう薬の処方で、安定するようなそののぼせとかほてりとか、まあ、頭痛肩こりみたいなものがあるのであればまずそれをちょっと受診してもらうにしても、うん、睡眠に関しては眠れないっていうことにあんまり こだわりすぎないで、むしろその昼間もっと活動的に過ごしていただけるような、うん、なんかそうい う気持ちの切り替えで、ちょっと対応してもらうのがどうかなっていうふうに思いますけどね。
なるほどね。ただそのまあ更年期ってこう恐れられてるじゃないですか。やっぱりそのねその会社を休まなきゃいけないほどなんかこうなったりとかって私もやっぱちょっと怖いんですよね、
うんうん、
やっぱり。で朝集中できなかったりとかなんかもうこうムードスイングですね。その機嫌の浮き沈みが激しいとかなんか悪いことしか聞かないじゃないですか。
はい。
そうだからなんかもうそういうのを聞いててその眠れでも私の中で眠れなくなるっていうのはすごいこう深刻なことなんですよ。なんでかっていうと、うん、私がそのベッドに入って3分以内に寝れなかったら何かしら私には問題があるんですね。なんかその考えすぎてたりとかいろいろあるんですけど。
あ、自分で思われるんですね。
そう、こう眠れないことってないんですよ私はっきり言って、
うんうん
うん、でだからなんかそうでも結構怖いんですけど、まあでもその環境でこうそのまあ薬とまあその婦人科でそのコントロールできる部分ではして、まあ活動的にできる部分はするっていう、まあコントロールできる部分はコントロールするけどあとは仕方ないってある程度こう開き直るしかないんでしょうね、きっとそこら辺のものは。
でやっぱり乱れてしまうと思うんですけども、乱れるこう過渡期っていう感じで、それがずっと続くわけじゃなくて、うん、やっぱりちょっと今嵐の中を飛んでます、でもちゃんとそこは抜けますっていう風に思っていただいて、でやっぱりその自律神経の乱れに関してはまずは、日中の交感神経を上げることで結果的に夜それがこう静まってくるようなメリハリをつけるっていう、そのメリハリのこう活動的になる部分を意識していただくっていうことが、まあ、一つ できることとしてはあるかなというふうに思います。なんかそれってさっき冒頭でちょっとお話しした寝つけない眠れない眠りにちょっと悩みがあるっていう人の何人かはやっぱ昼間の活動が、ちょっと足りなかったりとか、まあ、活動の質をもうちょっと改善する活動的にもっと過ごすようにするっていうことが結果的に夜の眠りの元を作ってるっていう、まあ、そんなこう捉え方をしていただきたいっていう人もいるんですよね。
なるほどね。その、まあ、その交感神経と副交感神経のお話が出たところでお伺いしたいんですけども、うん、私の中ですごい思ってるのが多分そのスマホとかパソコンとかのブルーライト関連ですね、はい、あれっていうのはその睡眠に悪いっていうふうに聞いて、みんな聞いてるけどやめられないんですよやっぱやめらんないんですよやっぱ。そうどうしてもそのでソーシャルメディアとかそういうのではなくこう、うんうん、どうしてもこう引きつける何かがあるわけですね、あそこのスクリーンには。多分私の勝手な想像なんですけどブルーライトって交感神経に働いちゃうんだと思うんですよ私は勝手に思ってるんですけど、うん、これに関してはどうですか。
まさしくそうですね、
やっぱそうですよね。
うん、で 睡眠ってすごくこう悩ましいのは、やっぱり生理の部分と、せ、あの、なんだろう、月経の生理だけじゃなくて、生理的な、側面と、それから心理的な側面と、文化的な側面っていうんですかね、あると思うんですけども、生理的な部分で言えば、結局、そういうディスプレイとかのブルーライトって、ディスプレイだけじゃなくて、本来はこう、朝、日中、自然光の中にもブルーライトがいっぱいあるわけですよね。
そうですね。
だけど、それをその人工光で、夜の照明の中でそれを含んだもの、物体を、目の近くに置くっていうことの影響になってくるんですよね。で、結局、なぜいけないかっていう、その睡眠にとってに特化した場合ですね、その学科的なことは私は専門外なんであれなんですけども、睡眠ということで考えれば、その夜間の、ブルーライトが体内リズムを乱してしまうということになるんですけれども、もうちょっと具体的に言うと、メラトニンっていう、サプリじゃなくて、サプリのその元になっている、私たちの自分の体の中で作り出すことができるホルモンのメラトニンが、そこに関わってくるんですけども、メラトニンの分泌を抑制してしまう、明るい光が抑制してしまうっていうことが一番いけないわけなんです。で、メラトニンっていうホルモンが、きちんとこう分泌されるような、暗い環境の中で、夜を迎えると、それが睡眠のリズムを安定させるホルモンなんですけれども、このメラトニンがそのさっき言った体温も、自然にこう下げてくれる役割を果たしているんですけども、このメラトニンの分泌がこうディレイしてしまう、遅くなってしまう、抑制されてしまうっていうことが、この光の、夜、明るいところにいるっていうことの最大のこう、やってはいけないことになるんですね。なので、ブルーライトだけじゃなくて、とにかくそのお部屋の照明も含めて、明るい光の中に夜いないようにするっていうことがとても重要になってきますね。
おお、じゃあ、ブルーライトカットグラスをかけてですね、スマホとか見てても意味がないってことですね。
そうなんです、そうなんです。あれですよね、そのマリコさんいらっしゃるアメリカは、日本に比べると、多分お部屋の照明ってすごい暗いんじ ゃないか
そう
な
ですね、間
と
接照
思うんで
明
す
です
ね。
ね。
それも含めて、できるだけ暗い中で過ごして夜を迎えていただきたい。眠りのためには。
そうなんだ。それはいいこと聞けました。ありがとうございます。で、最後にその、睡眠の質を改善する点でですね、いろいろありますよね。サプリとかハーブティーだとか、なんかいろいろ出回ってますよね。これで、なんですけど、一応その、個人でいろいろ探して、自分に合うものを見つけるっていうのが、得策といえば得策なんだと思うんですけど、いろいろ試してみるっていうことがね。だけど、睡眠の質を上げる、改善するために、何かこの食事以外でできることっていうのは、さっきのブルーライトですね、その環境を整えるっていう上で、その部屋を暗くするっていうのもあると思うんですけど、何かありますか？他に。
そうですね、直接なんかこう眠りに作用する食べ物っていうのは、基本はないっていうふうに考えてもらった方がいいんですけども、サプリとか、そういうお茶とか香りっていうものが、睡眠を良くするのにどういうこう、なんていうんですかね、背景があるかっていうと、一番最初にご説明した4つの、アプローチの中の、寝る前の準備があなたはどうなってますかっていう質問が、そこに当たってくるかなというふうに思うんですね。眠る前に、体がこう眠る準備がこうできているか、あるいは、それをこう妨げないようなこう過ごし方を、しているかということで、入眠儀式っていう言葉があるんですよ。お聞きになったことありますか？
アメリカにもある。朝起きた時の儀式と、その前の儀式ですね。
寝る前の。
ritual and bedtime ritual。 ていうのがあるんですよ、うんうんうんうん、あるあるある、
はいはい、でそれの一つとして、なんかその自分なりのこう入眠儀式として取り入れて、多分皆さんも何らか取り入れていらっしゃると思うし、あまりこう睡眠にこう意識が向いていなくても、まあ、ルーティンとして、一日の終わりこういうふうにしていますっていうことを皆さんあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、うんうん、こう眠りに問題がない人を聞いてみると、まあ、自然、なんとなくこうリラックスするように向かっているとか、まあ、なんかこう気持ちを切り替えるとか、うん、でお風呂っていうのも、まあ、体温を一旦上げて下げるっていう効果があるので、
うんうんうん、
そのリラックスもできるし、体温も直接働きかけるっていう意味でのいい入眠儀式なんですけども、
うん、
まあ、そういういくつかのこう、入眠儀式の一つとして、こう自分の好きな香りのなんかアロマとか、まあ、そのカフェインのない、なんかお茶とかっていうものと、まあ、そういうサプリも、適宜取っていかれるといいのかもしれないですね。
あ、その儀式的にってことですね。
うんうんうん、
なるほど、ね、
でサプリの中にはその、まあ、体温を下げるっていう効果を謳っているものもあるし、まあ、その脳を興奮させないように、まあ、リラックスさせるっていうような働きを謳っているものもあるので、
うん、
まあ、こうその辺はご自分でなんかいろいろ試してみられたり、好きなものをとにかくリラックスするっていうことはやっぱりそこが好きかどうかってあると思うんですけども、
うんうん、
そこで選ばれたらいいのかもしれないですね。
なるほどね。なんかこういろいろ試したけど、なかなかこうやっぱこう何をやってもこう起きてしまうっていう人も結構いらっしゃるんですけど、なんかこのリチュアルみたいのが足りないのかもしれないですね。もしかしたらその部屋を暗くしてとか、
そうそうそう、もしかしたらお部屋に問題あるかもしれないし、
ね、
もしかしたら使ってる枕が何か合ってないっていうこともあるかもしれないですよね。
枕はどういう、なんかあれ、ごめんなさいね、もう最後、もう時間なので最後にちょっとちょこっと聞きますけど、枕っていうのは多分もう皆さんご存知のように枕変えると寝れないっていう人いっぱいいらっしゃいますよね。うん、で何が一番重要ポイントなんですか、枕を選ぶ点では。寝てみて、枕
ですね、やっぱり、まあ、どんな方でも、まあ、4-5時間、まあ、長くて8時間9時間っていうふうに体をこう支えてくれるとても重要なアイテムですよね、
うん、
で皆さんこう無意識になっちゃっていても、寝てる間に 2-30 回寝返りを打ってるんですよ、バタバタと、
うんうん、
それからさっき体温が下がってくる、寝るときに体温を下げるって言いましたけど、最後に一番こう体温をぐっと下げるのは汗をかくっていうことなんですよね。なので夜寝るときにこう汗をかいたり、こうそういう体の動きを大きくしてるっていう、これをしっかり支えてくれてるかどうか、それをこうサポートできてるかどうかっていうのが重要なんですけど、案外皆さんなんかこれが人気だからとか、みんなこれ使ってるみたいだからって言って、選んでいるけれども、
うん、
まあちょっとその蒸れてしまう素材の枕とか結構使ってらっしゃる方もいますが、それもとても重要なポイントになるので、あんまりこう蒸れたりとか、高すぎる、その人にとってこの低い高いの、ね、値段じゃなくて大きすぎる高すぎる枕とかっていうのは合ってないことになるので。
高すぎる低すぎるっていうのは、はい、自分で分かるものなんですか？
あ、そうですね、例えば朝起きた時にすごくその首が張った感じがするとか、
うん、
朝起きたら枕がどっかに飛んでってしまってるとかっていうの
であそれは単に寝相が悪いだけじゃないですか。
でもそれってちゃんとこう枕が安定してないっていうことになるので、
あ、そうか、
一度見直した方がいいかもしれないですね。
じゃあ枕がちょっと飛んでやってる人は枕をちょっとめぐみさんにどんな枕がいいかっていうのをコンサルティングしてもらうといいかもしれないですね。
本当に道具が問題の方もいれば、お部屋の環境が問題の方もいるし、本当にこう、うん、人それぞれで自分で気づいてないっていうケースも結構ありますのでね。
わお、めぐみさん今日はもうすごい勉強になりました私。
いえいえ、
ありがとうございました。めぐみさん、快眠改善インストラクターの 快眠じゃない、睡眠改善インストラクターのめぐみさんでした。はい、めぐみさんにですね、ぜひぜひ睡眠の環境を整えたいとか、そのコンサルティングを2週間ちょっと見てもらいたいということでですね、ぜひぜひめぐみさんに直接コンタクトを取ってください。で、コンタクトはですね、ショーノート、インスタグラムとかですね、そのショーノートとかに載っけておきますので、ぜひぜひコンタクトを取ってみてください。
は
い、
ズームでもやってますので。
お、いいですね。めぐみさん、ぜひぜひ皆さん、睡眠になんとなく自信がない方、朝いつもなんかこうね、すっきりと起きれない方はですね、こういうプロにですね、見てもらうのはすごいいいことだと思います。今日はどうも、梶めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。